まあ、この科学教室をやるときにはですね、いつも思うんですが、なんで日本ってこんなに平気で嘘がまかり通ってんのかなと。しかしそれが、まあ、みんなに認められてるわけですから、変だなと思うことがあるんですね。まあ、それの一番極端な例が太陽光発電なんですね。まあ、この太陽光発電については1と2でやるつもりなんですが、太陽光発電の1、ここでやるのは、今度やるのは、ちょっと言えば2よりかは、太陽光発電の2よりかは、枝葉末節なんですよ。枝葉末節の方でも、皆さん聞かれて驚くと思うんですよね。太陽光は無限で無量だから、太陽の光からエネルギーを取れば、まあ再生可能っていうか、太陽はいつも光ってますからね。それからクリーンエネルギーだとこう言ってるわけですよ。ですね。しかし、全然違うんですね。それで、全然違うってことを技術的にまず最初に言って、2回目は、これもやっぱり科学なんですが、もう少し本質的な問題に切り込もうと思ってます。太陽の光が、なんか自然に電気になったんなら別なんですね。そしたら、太陽の光は無限で無量なんですよ。ところが、太陽の光を電気に変えるってことになると、その太陽の光を電気に変えなきゃいけないんですよ。それが簡単にできるんであれば、大昔から別に石油なんか焚かなくてもですね、大抵発電所を作ったり、もっと原子力発電なんていう、ものすごく危険なものがね、放射性物質が出るようなもので、一生懸命言い訳をものすごくして、まあ、東電の社長会長なんかは今度13兆円かなんかの賠償金払わなきゃいけないって、そんなひどいことになるわけですから、太陽光で発電したら楽じゃないですか。したら電力会社は太陽光で前から発電すればいいことで、簡単な話なんですね。最近そういう技術ができたかってそうでもないんですよ。っていうのは、太陽の光を電気にするには、今のところシリコンがどうしてもいるんですね。シリコンっていうのはなんか非常に高級なものがに見えますが、もともとは元素としてはシリカなんです。SI ですね。SI っていうのは何かって土ですね。土。まあ、砂。ここでは砂を出しました。まあ、土でもあんまりいろんなバイ菌が入ってたりする土じゃダメなんで、砂でも非常にこう、悪い質の砂ではダメなんで、高級な砂を作りますね。使えます。これはまあそういったものの一つなんですが、まあ砂なんですよ。SiO2。だから資源も無限なんですよ。SI、シリカ、砂を元にして太陽の光で電気が起こるんだったら、大昔の人から砂を敷き詰めて、そこから電気取れいいわけで、簡単な話なんですけど、そうはいかないんですよ。このシリカっていうのは SiO2、酸化物なんですね。酸化物を昔は塩化物にして SiCl4 っていうのにしてですね、それから、まあ、そのクロールを外してシリコンを取るっていうふうにしてたんですけど、それはちょっと能率も悪いし、毒性も強いもんですからね。この頃はアルコキシとか、まあ、いろんな形に進歩しまして、まあ、しかしいずれにしても SiO2 を何かの化学反応で Si、 シリコンにするんですね。で、まあ、シリコンにしたものをそのままとか、単結晶とか、アモルファス結晶とかいろいろあるんですが、まあ、そういったものにして、それを敷き詰めて、両側に電極をつけて、それで上から太陽の光を当てると、そこで電気が発生しますね。ただそれはボルトとかいろいろありましてね。それから蓄電、夜中は太陽の光がありませんから、それをちょっと平均化したりいろんなことするので、まあ、かなりごつい装置がいるんですね。それが皆さんがよく見る、なんか田園にこう太陽光のパネルがあったり、あれは機械がちょっと隠れてますんでね。見えませんが、それをこう集めたものをちゃんとした電圧にして、少し蓄電をしてというふうにして、まあ、太陽の光から、電気を得られるわけですね。ですから、まあ僕はね、これね、科学という美しいものを人間社会で醜くしちゃってると思うんですけど、そういうこと言わないんですよ。太陽の光はただで無限だと。いやいや、ただで無限はそれ誰だって分かってますよと。だけども、それが今まで使えなかったのはなぜかと。それはシリコンをしあのしあのシリカ砂をね、シリコンにするのが大変で、それをまた装置にするのが大変なんですよね。それにものすごく石油を使っちゃうんですよ。まあ、お金を使うっつっても石油を使うっつってもいいんですけど、 砂からシリコンの結晶を取ったり、それを組み立てたりするのにすごくお金がいると言ってもいいし、石油がいると言ってもいいんですね。でどのくらいかっていうのは、昔はね、まあ2000年頃にこの環境問題が湧き上がって、多くの人が太陽光発電がいいじゃないか、無限だっつってね、その頃ね、そういうこと言った人はね、もうやめてもらいたいですね。それとも科学者はやめてほしいですよ。っていうのはもう実績ができてますからね。これはドイツ の実績を出しまして、2002年から2022年までの20年間でどんどんどんどん太陽光発電だとか、まあ、その他に風力発電なんかも入れやってきたんですね。風力発電も後でここで説明しますけどね、じっくり。最初キロワットアワーあたりセントで13セント14セントですかね。ですからまあ大体1セントっつったら1円、まあ昔は1円ぐらいだったから、まあ1セントっつったら100分の1ドルですからね。まあ1円が100円あ1ドルが100円だった時代だったとすると、1セントって1円ですからね、まあ 13.94 セントっていうと、まあ14円、まあ大体同じですね。日本と、日本が大体今、大体キロワットアワーあたり15円ぐらいで、それをまあ20円ぐらいで売ってるっていう感じなんですね。まあだからドイツも日本も大体同じぐらいだった。だからこれ 13.94 セントっていうのを14円、 13.94 円と思ったらいいですね。13円94銭、2002年、まあ普通の値段です。これはそれどんどんどんどん太陽光発電とか風力発電とかやりましたからね。まあ、この項目はここに細かく書いてありますが、まあいろいろいりますよ結局ね。だから補助金なんかも必要で、補助金っていうのはそれだけお金がかかってるから補助金がいるんですよね。でドイツの家庭用電力料金っていうのは結局2022年には実に36円ですよね。だから約3倍になったわけですね。3倍になったけどもいいじゃないか、石油高なくて良くなったからというんじゃないんですよ。これは14円の時は石油とか天然ガスですね、ロシアから来る天然ガスなんかを炊いて、あ2000年ですかね、炊いて出してたところが、2022年にはそれがだいぶ太陽光発電とか風力発電に変わったわけですが、じゃあ太陽光は無限で無料でしょ、風だって無限で無料じゃないですか。じゃあ無料のものを使って14円が36円になるっつったらどういう理由ですかね。まあこれは普通の人だったら頭で考えればわかると思うんです。僕ね、今度いろいろこのブログを世話してくれる人といろいろディスカッションしようと思うんですよ。なんで多くの人が太陽光発電は環境にいいと思うのかと。だって環境にいったって10円が36円になってるわけ、3倍になってるわけでしょ。で太陽光は無料でしょ、無限で無料ですよ。ってことはどういうことかっていうと、結局太陽光発電をやると、まあちょっと風力も入ってますけど、まあ今太陽光で簡単にまとめますとね、それは3倍になっちゃうってことなんですよ。3倍は何に使ってんのって、ほとんど石油なんですよ現実的にはですね。まあ、ここに販売費だって販売員がどっかに売りに行ったり、それから集金したりするために石油なんか使うから、送電費もそうですね。それから土地利用費だって土地を利用するだけだからいいだろう、これはまあ少ないですけども、まあ、これだって別に土地は他で米でも作れば麦でも作れるわけですから、だからそういうものをやめて発電をするっていうことですよね。洋上の場合は洋上でなんかやっぱりかかりますからね。それからまあ、補助金も出さなきゃいけないっていろんなことがあって、結局ドイツ人と今大変なんですよ。電気3倍かかってんですよ。これを税金で賄ったって、どうせ税金ってのはドイツ国民が払うんですから同じなんですよ。一回税金で払って、それでよく太陽光は補助金だから安いんだって言うけど、補助金っていうのは僕らが払ってるわけで、何も鳩山さんはまあ元首相ですけど、金持ちが払ってるわけじゃないんですよね。それからグレタさんが払ってるわけでもないんですよ。誰も払ってるわけじゃなくて、国民が払ってるんですから、補助金だって同じなんですよ。で大体ですね、値段っていうのはほぼ ほぼだ値段っていうのは、あれに比例してんですよ、あの石油に比例してますからね。だから簡単に言うと、昔はあの火力発電所でやれば14円の石油を使ってたのが、現在ではその3倍の石油を使って太陽光というものだけ変わったんですよ。石油の使用量はほとんど同じなんですよ。まあいくら、まあものすごく細かく計算したら、いや実は武田先生この3倍っていうのは2倍半ぐらい、2.5 倍ぐらいですっていう人もいるでしょうね。まあせいぜいそんなもんなんですね。ということで、まず太陽、あの武田邦彦の科学教室の太陽光発電の1番はですね、太陽光は無料、太陽の光は無料ですが、それを電気にするのに、現在の石油火力発電所とか天然ガス火力発電所に対して約3倍の石油とか天然ガスを使うと、エネルギーを使うという、そういうバカらしいことをやってるのが太陽光発電だということをまず分かってください。だから太陽光発電をやって環境がどうのこうのっていう人は、まあ僕に言わせればちょっと言葉悪いんですけど、やっぱり二重人格っていうのは専門家ですから、これ全部分かってますんでね、ということをまず頭に入れてほしいと思います。ちょっと孫が帰ってきたんで、孫の声が入ってて失礼いたしました。